はい、始まりました。
はい。です。こんばんは。
テックワークトーク第55回ですね。
55回。
はい、矢野です。
倉林です。よろしくお願いします。
久しぶりですね。
久しぶりなんですよ。2週空きました。
そうですよね。
3回。2週空きましたかね。だから3週間ね。
うん、
そうなんだ。
藤森さんは今日は体調不良でということで。
ですね。
4月入ったんですよね、でもね。
4月入りましたね。あ、うんうん。
新しくなってんのかな？
うちはね、年度は1月なので、はい、そんなに、まあ、大きなっていうかあれはないんですけれども、うん、やっぱりまあね、新入社員の方とか入ってきたりとか、
はいはい、
大阪でも、
うん。
クルート側もいろいろ、年度が切り替わってあるんですかね。
ありますかね。
はい。
やっぱ、サイボーズでもこう、木の変わり目で、部署移動とかあると、
うん、
本当にその次の月の1日とかから変わるんですかね。
あ、そうですね。大きいのはやっぱりそう、1日とかっていうのが多いですね、やっぱりね。
なるほど、
ちょっとこう、大きめなというか、人数多めだったりとか。
まあ
途中で実質変わっててもね、こう、名簿上はやっぱり、1日というか
が多い、ね、なるほど、
はい、
発祥引き継ぎとかがあってもみたいな感じか、
うん、
いいな、組織変更楽しそうだな。しばらくそういうワクワクがない
事例とかね、
ダメですよね。仮に自分の会社をでっかくしても、そこの楽しみは自分にはないですよね、きっとね。
あ、そうですね。
俺どこに行くのかな、ドキドキ感はね、みたいな、
うん、全部でこう自分でやってるから
そうね。それはなんか、代償だな、ある意味。そういうのって。
そこのワクワクに。
そうそう。
あるかな、うん、あるよ。あるかないか。
席替えみたいなもんですかね。
あ、まあ、まあ確かにね。
この時期だと、
うん。確かに。あと、なんかほら、あれやっぱり多かったですね。退職エントリーが。
ああ、
ブログでね。結構、うん、結構面白く読みました、いつも。退職エントリー。
うん、まあでも今最近はもう全然4月の切れ目ってわけでもないですよね。
そうですね。
いろんな月に変わりますよね。
うん
うん
うん、やっぱりね、そうですね。確かに。いやいや、いろんな新天地での活躍が、はいはい、あるかと思います。
まあいい時期ですよね。
ね、いいですね、うん、春は。
ただちょっと寒いんですけどね。
桜
がこんだけ咲いてる割には。
花冷えで。でもあれですかね、もう一週。今週末ぐらい持ちますかね。
ああ、持つんじゃないですかね、このペースだと。
ね、
雨降ったりしてますけど、そんなに強く降ってないし。
ね、降ってない。うん、
完全に咲ききってないところもまだありそうです、
ね。ありますね、ありますね、うん。
そう、持つといいですよね。そしてもうちょっと暖かくなってほしい、
ね。あ、そうそう。
全然花見の陽気じゃないですか。
花見じゃ、外では飲めないですよね、これ。
そう。なんか周り中にね、なんか持ち歩き型の。
うん、
火が必要ですよ、火が。
本当ですね。
大体禁止ですけど、花見できるとこ。
ね、
うん。
直火は禁止です。
そう。
そうか。確かに確かに。
余談もいろいろあるんですけど、
うん、
本題に行きますかね。
行きましょうか。今日は、
なんてタイトルつけたかな。そう。苦行の話ですね。
苦行ですね。
そう。仕事は苦行か、学校は苦行だったかと。
いいですね、もう本当に2つ返事でいいなと。
そう
そうですよね、うん、
なんかねふと思ったんですよね。別に今はある意味ある程度当然っちゃ当然なんですけど、
うん、
その仕事をしだしてからなんだろうな、朝もうどうしようもなく会社行きたくないみたいな経験はあんまないんですよね、
うん、
自分の場合、
うんうんうんうん、
そうで、そう、もちろんね、仕事って辛い時もあれば大変な時もあったり、忙しすぎる時とかもあったわけなんですけど、
うんう
ん、案外、仕事好きだったのか、
うん、
ちょっとした責任感とかによるものだったのかは分かんないんですけど、
うんうん、
ただなんかそこそのものに寝坊はありましたけどね。寝坊はあるけど、それは別に行きたくないからではないみたいな、
うんうん。
うん、
なるほどなるほどね、うんうんうん、
そうで、そんなことを考えたときに、それは自分の性格とかによるものかと思ったんですけど、
うん、
案外でも学校の時はあったなと思って、
おお。
そう、休みは好きだったし。
はいはいはい、はい。そう、
ああ、月曜やっぱきついなって。でもジャンプあるからな、みたいな。それこそ、そういうのに助けられたりは
してる気がする。なるほどね。
そうそう。
どうですかね、なんか。
ええ、仕事どうですか、うん、倉林さん。
仕事、
人によると思うんですけど。
うん、今までのことも振り返って今見てたんですけど、
ええ、
まあ今もとりあえず仕事してるってことは、帰宅なくても行かなくなっちゃったってことはないんでしょうねとか言ったりして、
うん、
まずそうですと、で、どうだったかな、やっぱり単純に体力的には疲れたみたいな時はありましたけど、なんとなんかね、やっぱ僕も変な義務感だったのか、今で言うとね、あの社畜なんて感じかもしれないですけど、うん、
ええ、
そういう感じで言ってたところあるかもしれないですね。
会社愛ではなかった気がするんだよな。
別
に、そう、愛着はありましたけどね。
うん。
そう、社畜ってね、会社に尽くすとか、そうい
う
感じじゃないですか。
うん。う
ん、でも、そういう感じではなかった
気がするんだよな。なかったですか。うん、僕、結構、あの、新卒の時とかは、結構、会社ラブって、まあ、仕事ラブだったのかな、確かに会社ラブ、まあ、ちょっと線引き難しいですけど、
うん、
結構あの、のめり込んでましたね。
はいはい。じゃあなんかあんま苦じゃない感じですね。多分ただね、
うん、
時間とかね、やっぱ勤務時間とかは影響しちゃうかもなとかっていうのは
思いますね。うん、いやそうでしょうね。
遠すぎるとか、
うん、
あと朝が本当に早いとか、そういうふうに自分は 早く起きてって、うん、なんか自発的にやる分にはいいんですけど、
うん、
そうですね。早いのはきっときついだろう。
確かに、うん。そういった意味だと、僕もなんか結構本当に毎日遅くて早くてみたいな時が続いた時は、
うん、
まあ確かにしんどかったですね。
そうですね。だから独身でどこだ、あの平和島、あのモノレール
って行くと、うんうんうん、おう、
流通センターってのがあるんですけど、
お、はいはいはいはい、
あそこに通ってた時期があって、で当時日吉かな、
うんうんうん、
日吉かなんかに住んでいて、
1時間はかかんないですか。
電車で行くとね、1時間超えていくんですよね。
あ、
全部ちゃんと電車で行くと
1時間超えるんだ。
そう、だからなんか金の無駄遣いをしてましたね。うん、なんか、あ、どこだっけ、大森とかあの辺からたくってたりしてます。
なるほどね。
そうそう。めんどくさすぎて。歩いて行ける距離ではなかったんで、その辺
から。なるほど、なるほど。
そう。
でも電車乗り継ぐ気にもなれないっていう。
そう。大森じゃないか。で、あ、でもそんくらいだったかな。なんか直線距離だと案外、
うんうん、
それ以外の勤務地と変わらない割に、電車で行くと遠いみたいな場所あるじゃないですか。
ありますね。
ありますよね。
あります、あります。
あれムカつくんですよね。そうそう、それでなんかタクシー使って、当時はまだねペーペーだったんで残業代とかありましたけど、うん、タクシー代に飛んで行ってたんじゃないかな。
そうそう、ありますよね、そういうのね。
まあ残業1日分ぐらいか、そういう意味では。でも毎日使ったら毎日飛んでいく感じになるのかな。
確かに。
あ、まあでも帰りは使わないかな。いや、どうだったかなっていう、うん、そう、そういうのがきついのはきっとあるんでしょうね。
うん、確かになんかね、なんかこう、やっぱりさ、なんだろうな、こう、自分のコントロールというかね、効かない感じがやっぱり苦行なんですかね。苦行の、どう、いやー、でも、忘れちゃっただけかな、なんか、いろいろあった気がするな。
そう。会社の仕事、そうだな。まあ自分はたまたまだと思うんですけど、ある程度。でも大体そうか。会社入るとある程度ね、自己裁量にはなってくじゃないですか。営業やって、うん、何やるにしたって、
うん。
仕事は割り与えられるけど、すべ方は大体、
うん、
ある程度はね、自分にとかあるし。あとはなんか、今日ノートにも書いたんですけど、
その、はい、
意味とか目的が分かりやすいんですよね、仕事って、ね。必ず何か理由があるじゃないですか。どんなにダメな仕事だったとしても、
うんうんうん、
それをやった先に何かがね、それが必要だからやるわけですよ、ね、
うんうん。
そう。で、若いうちなんかは、そう、右も左も分からないから、そういうことを知ること自体もね、
うん、
面白みではあったし、
うん、そうですね、
結果が誰かがそれを求めてたりするわけ
で、うんうん、
そういうのは分かりやすいっていうのは
ありますね、
あったと思いますね、
うん、
で分野自体はね、そう、自分の好きな分野に
興味がね、あるわけなんですよね。
なんだかんだでそこに何かがつながってるわけでなので、まあ、そこら辺の面白みはあったんでしょうね。
うん、
ただなんか業務改善職ってね、倉林さんが言ってますけど、ああいうのに関連してダメだったらダメ、ダメな業務はダメな業務でそういうことを考える余地があったりしますしね。
そうですね。またそれがちょっとね、自分のところだから楽しかったです。
そういうね、それが個人レベルの改善になってくると、自分で考えて動けるわけなんで、興味とかあったんじゃないかな。あとはまあ定期的に職が変わったりとか、
あ、
転
そっ
職
か。
ではなく、役割が変わってたりしたので、本当に
そう言ってみれ
そう、
ば
単
ね。
純にっていうことはなかったとかあったのかなと。そう。で、学校はなんで9時5行だったかっていうと、勉強嫌いだったからですよね、きっとね。そう。
僕、学校
どうでした？
は、高校ぐらいまではね、まあ、むしろ好きだったかもしれないですね、そのなんか、
それ
学校っ
授業
て、
の
そ
時
の、
間ひっくるめて全部好きでした。
勉強っていう意味だと好きだったかもしれ
ああ、す
ないですね。なん
ご
か、
い。
だけど大学行って、本当にもう全然わかんなくて、
ああ、勉強何が面白かったですか？
僕はね、理工学部っていうか理
え
系なんですけど、数学とか物理がなんかこう、知らなかったことがこう、知れるようになるという
え。はい
か、
はいはい。
なんかこう、知識が増えていく感がね、すごく好
ああ、
きで、
ええ。
逆にね、歴史とかがもう本当ダメだったんですよ。
はいはい
もう過去振り返る系がね、
はい。
ダメで。
そう。
そう。まあ、それは本当になんか単純に趣味とかのもね、趣味とか趣向の問題なのかもしれないですけど。
今日小学校ぐらいは面白かったと思うんですよね、自分もね。なんか中学ぐらいからやっぱ時代は時代もあって、なんか受験を意識しだすぐらいからつまんなくなっていった感じですね、自分は。
確かにね。
まあ変に真面目なところがあったのかもしれないんですけど。なんかね、そう。まあ今自分がそうであるように、なんかこうやって何かをやっていて、そこになんか興味ポイントがあったらそこを深掘っていくプロセスがあって、そういうなんか、まあ、個人的にはそういう個人個人のその瞬間瞬間の深掘りが個性とか強みを作っていくもんだと思うんですけど、受験勉強って案外それを許さないじ
あ、
ゃない
そう
です
ですね。
か。そ
もう、そうそうそう。なんかこう、出る品質の高、
う。
ね、
そう
品質問題、頻度が高い問題からやっ
そ
ぱやんなきゃとかね、あ
うそう。そう。
りますね。
原文読んでて、その作家に興味持って作家の本読み漁ってる場合じゃないわけです
場合
よ。
じゃない、場合じゃない。確かに。それは本当そうですね。
そう。
わ
物理で
か
法則
る。
見て、この法則はなぜ生まれたのかって深掘ってる場合じゃないじゃ
わ
ないです
か
か。
る。確
そ
か
う。その好奇心の歯止めをかけられるのがね、嫌い
いや、確か
でし
に。
た
なんか
ね。
ね、僕、なんだっけな、ニュートンっていう雑誌が、
はいはい
今では
い。
もある、あるじゃないですか。やっぱあれがちょうどね、高校ぐらいのやつと、少しこう、入り口がリンクするんですよね。
はいはいはい。
まあ、物質の超伝導系とか、まあ、相対性理論のちょっとかじるぐらいのところ。で、そっから先に行こうとすると、もうなんか、全然受験にはもちろん関係ないし、まだその最先端の研究とかでも分かってないことだから、
はい
な
は
ん
い。
とかなんだろうかみたいな感じで でもそっちの方がすごい全然面白いんですよね。そう、わかる、それ。
そうなんですよ。だからそこら辺がね、だからそう、面白い先生ってどういう先生かって、そういう背景とか、その余談みたいなところをしっかり話してくれるタイプの先生はやっぱ好きでしたけどね。
ああ、
そう。
確か
でもだんだん減っていくんですよね。
にね。
その、
時間と
受
か。
験が近づいていくにつれてみ
そう
たい
そう。やらなきゃ、ここまでやらなきゃ
な。
み
そう
たい
そう。内申とかね、点数とかどうでもいいじゃないですか。あ、よ
あ
く
り
ない
ま
のか
す
もしれないけど。そ
ね。
う。
本
学びの
当
本
に。
質としてはどうでもいいんですよね。そ
いや、そうだよな。
う。そうなんで
とか
す
な
よ
んとか
ね。
言いながら、なんか子供には、なんかその、ここを狙っていけ、この問題がね、出そうだからやれとかね、なんかそういうことを言っちゃってるっていう、なんかこの、 半分矛盾したみたいな、
受験は受験としてゲームとしてね、テストを解
く、そうですね、
それはそれで一つのカテゴリーとして楽しむ、
うん、
そうで時間はあったんですけどね、だからそこでなんかそういうのを深掘るとやりゃいいだけなんですけど、その、うん、そういう、そう、そこでなんかここを深掘ってもしょうがないんだ的な意識が、そっちはやらなくて、
うん、
まあ遊びとかね、まあいろいろやることはありましたからね、
うん、
そう、だからそうすると余計にその授業の時間とかそういうのは切り抜ける場になって、
うん、
そう、それ以外の時間が自分の自由に使う時間みたいな区分けになるので、
うん、
自然的に学校のそういう少なくとも授業の時間っていうのは、
うん、
そういうものになっていくっていうのがあった
な。ああ、なるほどね、うん、
そう、大学もそうなんですよね。大学は特にそう、大学は専攻としてはまあ情報系を狙っていったので良かったんですけど、
うん、
なんかね、電子情報システム学科って言って、
うん、
幅が広かったんで、
う
ん、なんかね、電子工学職が強かったりとか、それ以外にもあと、なんだろうな、制御工学とか、そういうのがいろいろあるんですよ、うん、でも興味がなかったんですよねそう、でも単位取んなきゃいけないじゃないですか、
うんうんうん、
そう、そういうのがね、そう、なんかその難しいところですよね、大学って、
うん、
大学にしろ学校とかって大多数の人間に対して卒業っていう、うん、卒業とか、
うん、
そうだな、
単位とかね、
そうそうそう、中高はその受験っていうゴールが結局あって、うん、大学の場合は少なくとも学士ぐらいだと、
うん、
単位をどう取らせるかみたいなところもあるので、
うん、
そうするとなんかね、
そうですね、
その中の一つに興味を持ったときにそれだけやってるってわけにいかなくなる現実が、
うん、
そう、
確かに、僕も、僕はね、あれでしょ、なんかちょっと考えたんですけど、大学はね、その高校までは実験とかが全部こう、なんとなくこう目に見えるというかイメージができるんですね、で大学行った瞬間になんかね、ほとんど数学でした、
うん、
それがやっぱりなんか必要なんだろうけど、なんかこうやっぱりイメージがつかなすぎて、
うん、正直俺らの時の頃、今は分かんないんですけど、
うん、
大学雑だなって思いまして、その教えることに関して、
そうですね、あの人なんかこう教えるのが 本職じゃないって言いますもんね、よくね、
そう、
やっぱり研究するのがまあやっぱメインで、
うん、
なんだ、後輩というか、あれを育てるのはね、まあ、二の次さんの次というか、まあ、それはそうなんですよね。
そう。
正しいなと思いつつも。
なんか、もっと目的なり、なんかね、興味を持つ、1年とか、1年分ぐらい、なんか、興味だけに特化し、興味喚起だけに特化してもいいんじゃないかと思います。なんかね、飛躍してんですよね、いろいろ。その、研究室でやる、特に修士、その先でやるようなことっていうのは、もうなんか、うん、ある意味こう学会の最先端とかそっちのレベルになっていくわけですよね、うん、でも4年間ぐらいで、うん、4年じゃないか3年研究室入るぐらいまでにやることっていうのは超基礎なんですよね、
うんうん、
でその基礎が終わってその研究室に入ってなんか論文書きましょうって言った時のそのレベルの差が半端ないんです
よ、確かに
全く勉強する気がそこで起きなくなるか、うん、その前にちゃんと興味を持って没頭してやるかって、その、
うん、
大学はその没頭する人間のために全ての学費はあるみたいな感じもついてたんで、そう、それ以外
なるほどね、
そう、頑張るやつのためのお金なんだみたいな感じでしたけど、うん、それも一理はあるんですけど、なんかそういう人材を作りたいっていう思いもあるはずで、だとするならなんか、うん、なんだろうな、そう、まあ今変わってきてるかもしれないですけどね、
そうですね、うん、なんか興味のたかをもう外しちゃうみたいなね、
されてる、そう、
うん、そういうのあってもいいかもしれないですね、そういうトレーニングというかね、うん、
そうそうなんですよね、
っていうのがありましたね、どこでした、なんか北欧かなんかはあれ、なんか宿題もなかったりとか、授業もなんだっけ、カリキュラムはもともとなくて、なんか本人がやっぱ興味を持つものを がもうずっと深掘っててみたいな、うん、で、ね、教師はそこをサポートするみたいな役割の、まあ低学年なのかもしれないけど、そういうのあるとかって聞いたことありますけどね、うん、いいですよね、うん、そうそう、
まあ高校ぐらいはね、高卒の資格じゃないですけど、
うん、
そういうなんか最低限高校を卒業したっていうレベルの、
うん、
まんべんない学習、まんべんなくな学習はあっていいと思うんですけど、
うん、
でもそれは単純に高校を卒業するっていうことであれば、そこまでね、
うん、
が高くなくてもいいはずで、
まあね、必要最低限っていう、
まあでもなんかそうそう、まあそうあってほしかったとかダメだったとか、そこを突っ込みたいわけじゃないんですけど、
うん、
そういうところがあったんで、そう、苦行ではあったなと。そこになんか意味なり、そう、まあ自分もね、未熟だったしね、みたいな。単純にその点取りゲームじゃないですけど、そういうのを楽しむっていう道もあったと思うんですけどね。その辺不器用だったな。そういう発想の転換だけで、
うん、
受験は違ってたとは思うんですけど。
なんかそうですね、大学高校まではなんか学校は苦行じゃなかったような気がします、
ね、学校楽しかったですけどね、
あ、学校時代はね
そうそう、うん、そこに不満はない、
うん、
でも空間には意味が
うん
ありますし、
会社仕事、まあでもな、仕事やっぱり辛い時もあるなとやっぱり思いながら、
でも仕事の多くはそう、まあでもそうだな、捉え方なのかな、でもあんま感じたことはなかった、
うん、今でこそなんかこうなんですかね、この会社っていう一つの箱にとらわれないね、うん、仕事の、いや、矢野さんとかもそうだし、僕もいろんなことを聞かせてもらってますけど、
はいはい、
僕らが入った頃はなんかまだまだね、その一社勤め上げるのがマジョリティだったわけじゃないですか、
うんうん、
結構なんかそこでこうなんか、まあ、合わない仕事合わない人とかなっちゃうと結構やっぱりこう思い詰めちゃうんじゃないかなっていうのがありますね、
うん、性格もあると思うんですけどね、大学の時とかに、うん、そのバイトでね、単純にこうあの出版社違うな、あの流通の方、版元じゃなくて、うんうん、なんて言うんだっけ、
あ、
取り次ぎだ、
あ、取り次ぎ、はいはい、
のその工場というか、そこで働いてた、こうその各本屋に送るその配本のそのリストに沿って本をこうやって並べる、うんうん、ベルトコンベヤーみたいなところでね、
ピッキングする、
それをこうやって ひたすらやるんですけど、
うんうん、
それはそれで面白かったですね、ああいうのってやっぱああいう単純作業って、
うん、
まあちょっとずつ減っては来てるんだと思うんですけど、
うん、
まあでも今でもあるか、その食品とかでもやっぱ人の手の方がいい部分っていうのは今のところはまだあって、
うん、
存在してますもんね、
人の方が早いと。そうですね、うん、
でもあれは本当にそうで、なんか毎日やっていくと効率良くなったりとか、
あ、なるほど、ね、
職人的な力を積み重ねていく楽しみみたいなものがそこには存在していて、
なるほどね、
そう、
いいですね、
でこれが本屋に並ぶのかとかね、
あ、なるほど、そこまでこうちょっとね、そうそう、想像しちゃった
り、なんかそう面白いとは思えるタイプ
だった
ので、
うんうんうんうん、
結構なんかそういうところを見ると、でもそういうのもありますもんね、人によって、
ありますね、
コンビニで単純にバイトしてる人たちとか見ても差がありますよね、
うん、
結
構ありますね、いやもう全然ありますね、
明らかにこの人は楽しんでやってるって人と、
うん
そうじゃないって人
そうじゃあるある
楽しんでる人も結構いそうな感じがしますよね、
うん、
どんなバイトであっても、
うん、なんかねこう良い道を探したりとかねする人いそうですよね、確かに、うん、
せっかく使う時間だから、
あ、そうそう、わかる、わかるわ、僕居酒屋のキッチンというかだったんですけど、はいはいはい、ね、お皿洗いとかね、こう食洗機っていうのがあって、こう、
はいはい、
お皿をバーッと並べてい
く、並べ方とか、
そうそうそうそう、どんだけ
これ
綺麗にいけるかなとかね、
わかるわかる、うん、
なんかあのトヨタの工場みたいなね、 このトレイに乗っけるんですけど、そのトレイ、はい、空きトレイとのこの交換の角度的な、ね、ものとして、うん、
でも実際トヨタの改善活動とかそういうとこだったんですよね、
らしいですよね、やっぱね、
もう見その大きなところからちっちゃなところまでみたいな、
うん、そうそうそう、
感じですよね、
うん、ね、本当なんか手の位置とかね、足の上方とかも細かくいうのもあるって言いますもんね、はいはい、うん、そうなんですよ、そういうのも考えると面白いですよね、
うん、
うん、そうだな、
そう、
うん、結構今なんだろう、逆にこういう仕事は辛いみたいなのって何かありますか、
あのね、意味が分からなかった仕事とか
どのレベルで意味が分からないの、その目的っていう、
そうそうそう、
ハイレイヤー
ってこと、そうそう、
あ、なるほど、
そこら辺はなんか当時の自分のそのなんていうのかな、視野の狭さとその社内の人間関係の、うんうん、狭さみたいなところに影響するんですけど、これは何のためにやってるのかっていうのをパッと聞いたぐらいで出てこない、周りのその周囲の人間は知らないとかね、そういうタイプのもの、
なるほどね、
バックオフィス系の帳票とか、帳票というか、なんか手続き系はそういうのが多かったですよね。
あ、うんうんうんうん、そう、ルールだからみたいなね。
そうそうそう、そう、ルールだから、ルールって、ルールが作られた背景なんだろうみたいな、ね、感じのやつは、単純にめんどくさいまま終わりましたよね。それでもね、コミーティングやり始めてから気づいて、
うんうんうん、そう、
だからその、勤務系で月々つけるものもあるじゃないですか。単純に勤怠管理のやつと、あとなんか、週報日報みたいなやつ、うん。
はいはいはい。
あと、月々にあるコース、プロジェクト採算性云々みたいな、そういうコース管理の月報って呼ばれるものがあったんですけど、
は
いはい、全部意味が違って、勤怠はね、その、
労務的な
算定表の一つで保管しなきゃいけないし、
うん、
そう、給与にも直結しますよね。
そうですね。
収報とかそういうのも、まあ、給与と交通費とかのためだったり、うん、まあ、労務と経費、経営の話で、
うんうん。
で、工数の方は、その辺は本当、分かんなかったんですけど、当時は。
あ、うん、
後から分かったら、その辺今度、税務に影響してくるんですよね。
あ、なるほどね。そっか。この収益。
そうそうそう、うん、収益もそうだし、それが、そう、プロダクトの開発とかだと、資産にしなきゃいけなかったりする
そうですね。
ので、そこら辺のためにデータがいるんですよね。
うん、
そう、全く知らなかった。
あるある。
そう、ちゃんと言ってくれやって思いまして、ね、反省したんです。もっとちゃんと書いて書くべき
だと。丸めちゃったとかですね。
そうそう。あと、そう、この意味が分かってたらまたちょっと違ったのになとか、思い返してた記憶があります。
そうですよね。
そう、でもそういうのはなんかね、時期タイミングによってはわからないことがあるので。
ありますね。
そう。
うん、あるある。
そう、実務というかね、本業というか、その部門の仕事に関しては、例えばなんか、サポートありとか、売り込みとかね、全部なんか背景を周りに聞いてれば、そう、多くの人はなんか、そういうタイプのことは話してくれるので、話したがり。だったりもしますからね、自分たちがやってきたことなんで、そういうのを聞くと面白かったんですけど、そうじゃないものは、あとはそれを手段がなかった者たちは辛かったですね
そうですね、確かに、そうか、僕振り返ると、一つ前の前職の時は、ね、結構レポートのラインが多段っていうんですね、階層が結構深かった。
はいはいはい。
その辺は結構なんかだんだん辛かったです。なんか報告のための材料集めみたいな。
そうですね。そう
だ。やっぱりありましたね。まあね、組織が大きいがしょうがないとは理解しつつも、大変だこりゃーと思いなが
ら。あとは多分自分で自分を守っていかなきゃいけないようなところで、やっぱキャパオーバーが度が過ぎるとやっぱり。ダメだろうなとは思います、
ね。そうですね。
そう。まあ、うちで言うと、そうだな、
うん。
こういうなんか、契約管理とかそういうものが、
うん、
そうだな。今まだそこまでギリギリ行ってないぐらいですけど、やっぱ100社とか超えてくると一人だときつくなんじゃないかな。
うん、そうですね。
ゾーラっていうのがね、
うんうん、
あるんですよ。サブスクリプション
マ
ネジメントのお金回りの
課金というか、はいはい、
そこが言ってるのはやっぱ100社で、
お
100社を超えた状態でそれを Excel とかで管理していくと担当者が死ぬっていう、う
ん、なるほどね
そうそう、
確かにな、
担当者が破綻する、うん、やむとか
そうです、結局あれですよね、単月の請求書とかだったら別によくても、その続きもんだからってことですよね。
そうなんですよ、
管理がなんか、そうなんですよね、そうそう、
階段状のマトリックスになって、
ね、そうなんですよね、違うんですよね、
ずれてくじゃないですか、開始
日、うん、あ、そうですよね
そう、それが月にまとめてればね、まだまだあれなんですけど、
うんうんうん、
今だと結構日
で、あ、なるほど、
開始日が全部ずれてったりするので、
うん、じゃあもう本当に毎日やんなきゃいけないとか、そういう極端なこと言うと、
そう、まあ請求書の発行は月ごとでも、
うん、
その管理とその更新のタイミングと、そうそう、
そうか、
もうちょっと自分も改善しないと、
うん、
手をつけていかないとしんどいなと、
うん、確かにない
う感じですね。
そうか、
うん、
さすがにあれですか、そのなんかそのなんだ、請求漏れとかそういうの、まああまりない、
請求漏れはなくはないかな、請求漏れはその月々の請求漏れっていうのはなかなかないですよね。そう、ただその契約更新漏れみたいなものは、連絡漏れみたいなものは時たまあるかな。
なるほどね。
そう、だうちの場合はその払った金額に対するフィーがこうセールスフォースに対して発生するので、そっちの請求書が来てくれるんですよね、
うんうん、あ、なるほどなるほどそうかそうか、そう、
来てくれるので、来てるのに請求してないってどういうことだみたいなことは、
なるほどなるほど、
そ
うかそうか、
それはなんかある意味楽な点ではあるのかもしれない。
うんうんうん、つながってる感じがしますね。
う、
うん、
入金チェックとかね、そういうのもありますね。
うんうん、
まあ、でもどんどんそういうのシステムがなんとかしてくれつつあります
。うんうん、
う
ん、
そう、
まあ、個人事業の方は僕なんかはもうなんかあの仕入れみたいなのないので、
うん、
もう単純にその請求書出して入るだけっていう感じで今はありますけども、
はいはい
はい、その後、あ、今後どうするかなとか、いろいろと。
ゼロから起こしていくプロセスは、そういう単純バックオフィスでもね、今まではめんどくさいと思ってたようなことでも、うん、それを、なんだろうな、実務をこう、設計していくプロセスは楽しいですけどね。うん、
楽しいですね。
そう。でもそこでなんか小さいうちにある程度ちゃんとしとかないと後で地獄を自分で見るっていう
やっぱそうですかね、まあ、そんなに今も本当に数が少ないんで、この間もなんかあの請求書の投資番号をつけたんですけど、
うん、
なんかこんな番号なんだっけなとか思ってだんだんもうだんだんわけわかんなくなっ
ちゃ
った。だんだん、
ね、あ、なんか RPA とかでね、
うん、
人を削減していってみたいな話が話題になってますけど、
うん、
まあね、しょうがないかなっていうところです
ね。うん、まあそうですね。
そう、あれ、RPA って結構システム屋からすると敗北感のある仕組みじゃないですか。なんか
確かにね。
そうそう。綺麗な設計を捨てて、人の作業を自動化しよう。
人の作業を再現しましたみたいなね。
そうそう、感じなんですけど、ただまあ、なんだろう、いわゆるそういうちゃんとしたシステム的なアプローチだと、
うん、
人は多分減らせないんですよね。
そうなんですよね。
そう。ただ RPA で少なくとも本当のただの単純作業みたいなものが消えた後であれば、
うん、うん、
そこの部分をきれいにシステム化することも逆に可能には、
うん、なるほどね、
なりやすいので、
うん、
うん、
確かに、
ちょっと乱暴ですけど、
うん、うんうんうん、そうか、中間地点としてはそうか、
そう、
まあ確かにね、
影響範囲が広いんでね、そう、人の生活とか個人個人にどう影響をしていくのかっていうのは、
うん、
見過ごせないとこではあるんでしょうけど、
うん、
まあ、生き方 変えていかなきゃいけない時期でもあるんでしょうね、いろいろと。
そうですね、こればっかりはね。ね、4月からその働き方改革関連法案でしたっけ、ね、いろいろと出てきて、まあまあ変わってくるでしょうね。今年来年ぐらいが結構大きく変わるのかな。
そうですね。
ねえ、
そう、今だとただ実務は減らずに時間だけ減るって言っていう会社が、会社がっていうか、なんかアンケートが出てましたね。
うん、
満足してない人の方が多いって。
うん、休みもね、なんかとりあえず5日だみたいな、よくわかんないのがまあ先行してますけど、
そう、計画的になんか1年の休みを最低5日取るように計画しろって言われるのも嫌だしね、
なんかね、
嫌ですよね、全体的に取るのが休みじゃないのかみたいなね、
なんか そういうあれなんだっけみたいなね。ああ、でもそうしないと取らないんだみたいな、あんまり僕も取ってないですけど、だから、
ね、ああ、そうっすよね、
ほっとけとも思うけど。
そうか、取らなきゃいけない。取らなきゃいけない。
そうそう。あれは、休みはもう大企業中小全部ですもんね、確か。あれ違ったっけ？
うん、そうだと思います、
ね。そうですよね。
うん。
うん、まあなあ、そういうのだと。まあそうですよね。まあでも、ちょっと、楽しくなるといいですね、とかだったら気が。
そうですね、うん。そう。まあ本当になんか平成も終わり、ね、昭和から変わってきたいろんな海というかね。
うん。
本当にまあ単純作業の嵐だったわけじゃないですか、世の中。
そうですね。
そう。人を均一化して工場の効率を上げて、
うんうん、
ね、生産性高めていけば売り上げがくっついてくるっていうものからそれぞれ考えなきゃいけないみたいな感じになってきたわけですよ、
ね、うんうん、
そう。でもなんかその RPA で置き換えられるようなものの考え方っていうのはその工場とかだけではなく生産じゃないところも人の手で解決していくっていう発想が残ってたからずっとそういう仕事が増えちゃってたわけなんですよね。
そうですよね、
うん、人の単価下げてね
確かに幸せじゃないですよね、やっぱね、
幸せではない。
うん、そうだよな。だからそこにしがみつくよりはやっぱり次のね、仕事次の仕事っていうか新しい仕事をこう作り出してた方がやっぱり幸せでしょうね。
そうなんですよね、
うん、
そう。ただみんながみんなそう工夫して
うん、
仕事を楽しみたいって生き方ばかりではないんでね。
そうか。
俺は適当に行きたいんだみたいな
確かにそれもまたね、仕事も、うん、心理ですよね。
心理なんですよね、
うん、確かに。言い悪いじゃないもんな、そこは。本当
に。そう。
それは確かにそうです。
まあでも本当に過渡期なのかな、変わってきてんのかな。いやまあ変わってはきてるよな。働くっていう目的自体が人が変わってる感じしますからね。
うん、うん、変わってきてる。やっぱり、あ、そうそうそうそう。で、うん、こう単純に人一人取るとね、もしかしたら変わってないかもしれないですけど、やっぱりこう、世代交代で本当に不可抗力的にもう変わってきてますよね、うん、なんかもう若い人たちとちょっと話すと、まあ、価値観本当全然違うなみたいなところあります。
あ、そうですか。例えば。
なんかね、それこそやっぱり、いい会社入ってっていうのが、なんか僕らの時はね、なんかやっぱりこう一番のまあ価値基準というか、だったんですけど、
はいはいはい、
それこそそこそこいい会社でこう入れた人も、
うん、
その、悩みながら入ってるみたいなところとか、
あ、
こう入って、入れたは嬉しい、入れたは入れたで嬉しいんだけど、この先どうしてこうかっていう不安がもう今まさに今ありますみたいなの話を聞くことがあって、うん、
転職自体もねちょっと変わってきてますよね、
うん、
昔と違うもんな、う
ん、違いますね、うん、まあ今もめちゃくちゃこう市場がね、売り手市場っていうのも、まあ、一つあるのかもしれないですけどね、
雑談してるとあんま世代間ギャップを感じないんですけどね。
そうですか。
こっちが感じてないだけなのかな。でも、いやでも違うよな。ギャップってこっちも感じてこそギャップだもん。
でもまあ、 そういった意味だと矢野さんと、まあ、僕もそうかもしれない、ちょっとその、いわゆる従来型の働き方と少し変わってきているので、もしかしたらそこでギャップが少ないのかもしれない。
うん、そう。いやな、そう、そう、あ、それも結構、ギャップってなんだっていう謎は少し、ちょっとあるんですよね。
お
あ、もちろんあるんですけど、生きてきた。
うんうんうん、あるので
。でもなんかこう、子供と、か子供の友達と普通に話をするじゃないですか。
うんうんうん。
そう。あんまなんか、その、分け隔てなく、
分け隔てなくっていうか、なるほどね、
友達と変わらないような喋り方を結構するんですけど、
うん、
なんかね、そうそう。まあ、この間そのイベントとかの後に年、うん、新卒1年生2年生ぐらいの子たちとこう電車に乗って帰ってきた時にこう話してて、うん、まあすごいよく考えてて偉いなとか思いつつも普通に喋って雑談して帰ってくるわけですけど、うんうん、なんかそんなにギャップってわけでもないなとか、
ね、うん、
考えてみるとなんか。7歳児と普通に話してるんだもんなとかってちょっと思って
そう、あ、なるほどね、
そうそう、
そうかそうか、
7歳児はこの世代間ギャップどころじゃないよなみたいな、
ね、確かにな、そうか、そ
う、仕事とかなんかその仕事にしろ何でしょう、なんか固定観念みたいなその世代のなんかその人と人との会話とまたちょっと違うところでギャップがあるのかな、
うん、そうか、確かに言われてみるとギャップってもしかしたらもうそれ時点でなんかあれなのかな、なんか、
うん、
あの集団で考えちゃってるんですかね、丸めて考えちゃってるギャップ、
そうなんですよね、
うん、男女とかね、
うん、
なんか世代とかってなんかそういう風にな
んかあるんだと思うんですよね、でもきっと全然違うんですよね、みんな。なんか世代間って言うんですけど、同世代で働いてた会社違ったら全然違いますもん、
ね、違いますね。
そう。
そこもそうか、だからね、そういう大企業勤め、
うん、
中小企業勤めみたいな、そういうなんかやっぱ集団で語っちゃうとギャップが、なんか顕著になるというか、そういう感じなんですかね。
そうなんか、
ちょっと
でしょうね、
ちょっと面白そうですね、これね、なんかのギャップの話来週しますとか言ったりして、うん、あれ来週より来週あ僕来あ来週あれダメかもしれない、来週またなんかね、やっぱこのまた新年度
会
というか、
なるほどなるほど、
い
ろいろありますね、
いろいろありますね、いやでもゴールデンウィークもね
無縁だな、うち
何もないな、何もないですよ、僕
なんか作りゃいいだけですけど、あ、まあまたイベントやりますけど、
お、
あ、イベントっていうか黙々会です
よね、黙々会ね、あ、黙々会、
あ、そうだ、あとあれになる出しますよ、技術書店、
技術書店ね、ど、あ、どうですかあれ、うん、来週再来週か、
来週か、来週末っていうのかな、
あ、そうかそうか、そうです、
そう、
14日か
ですね、
日曜日です、
うん、そう
ですね。
なんとか入稿も、
お、
うん、一冊超えて、でもう一冊は今日明日中ぐらいで、
うん、
うん、大変でしたね。
お疲れ様でございました。
大変ですよね。そう、もうちょっとできたらよかったんだけどな。なんせこう二冊あって両方とも100ページ超えだからね。
すごい。大きさ英語とかですか？
B5 ですね。
あ、B5 ですか。
ええ、
あ、すごいですね、う
ん。コンテンツはまあ、そのコピペテックの総集編なんで、書き直しはしないんですけど、
うんうん、
本当はちょっと書き直しもと思ったんですけど、
う
ん、そんな余裕は全くなかったですね。
いや、でも、100ページ超えすごいですね。
なんか冊子とかぐらいしか作ったことなかったんで、
うん、
小冊子って言われる。
ね、
8ページとか、そう、それが、そういうんだと、なんかね、1ページ、1ページをなんか、ある程度こだわれますけど、
うん、
そんなレベルじゃないってい
う。確かに。
物量の壁
確かに、確かに。全体の流れ通してみたいなね、すごい恐ろしい
です。全然無理だと思って。
気が狂いそうだな。
うん、またアプローチが違う、なんか、また専門職ですよね。
うん、そうですね、いや、そう思います。
うん、
やっぱ、あの、編集の人とか、すごいですよね。
いやーすごいですね。書籍編集ってやつですよ ね。
そうそう。 だって何度も見直してるわけじゃないですか。
そうそう。
あれすごいですよね。だんだん頭
全部読んでるわけです
よ、ね。そうそうそう。気が狂いそうになる。
すごいよな。
すごい
です
よ。
できるのかな、やっぱ。
やっぱね。
文字チェック入れるぐらいだからな。
確かに。
あと、プラスレイアウトとかね。
そうそうそう。
画像とかが入ってくると、その配置とか。
ですよね。いや、すごい。
いや、すごいっすよ。
好きじゃないとできないです。
うん、好きじゃないとできないですね。
ねえ。
いや、あと普通にやっぱテクニックというか職人技というかなんかありますね。
うん。いや、やっぱありますかね。
舐めてましたね。
はい。いいですね。ちょっと、またね、うん、いろんな仕事のあれが垣間見えるといいですね。
そうですね。まあなんか、ああいうふうに出したことないんで、
うんうん、
そう、それ行ったら行ったで面白いと思ってます。
またちょっとあの感想というか、
はい、
ぜひ聞かせてください。
では、
はい、今日はちょっと早いですけど、これから帰ろうと思います。
ああ、そうですよね。はい、お疲れ様でした。
ありがとうございました。
この辺で、
はい、
はい、
失礼します。
はい、失礼します。